どうも、オレンジです。
マイボトルにお茶を用意して、忘れて出かけちゃった人、ファイト!ポンです。
世の中全部タネに招待のラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タネラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
11月30日収録しておりますけれども。
はいはい。
この前ね、木場の方にお散歩に行きまして。
うん。
木場って東京都現代美術館とかありますよね。
はい。
はい。で、隣に木場公園っていうやつがあって。
はい。まあ裏ですね。一部にありますね。木場公園の一部が美術館ですね、もう。
ああ、そういうことなのか。なるほど。で、そこで、さ、なんかすごい、現代美術館行こうとしたらめちゃくちゃ混んでて。
はいはい。
あー、もういいやと思って。入るのやめて。
あれ、アートブックフェアですか?じゃなくて。
アートブックフェア行ったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ混んでたんで、まあ、ちょっと諦めて。で、木場公園のベンチ座っててさ。
うん。
なんかこう、なんだろうね。秋の公園ってのはこう、絵になるよね。
木場公園特にね。はい、いいですよ。木場公園はお子様連れも多いし、うん。ね、いいとこです。
なんかその座ったところがグラウンドの前だったんだけど、なんか本当にみんなもちょぼちょぼとベンチに座っていたりして。で、何組か、なんか本当に遊び野球みたいな。片方が投げて片方が打ってみたいなのをやってて、うんで、右奥の方では、そのなんか、バスケットゴールがあってさ、うん、そこに、ああでもない、こうでもないって全然入んない人とか、やたらうまい人たちだとかさ、なんかそういうのがちょっと遠くの風景で見えてるみたいな。
うんうん、
で、空は高いところに雲がこう浮かんでて、で、紅葉がちらちらとこう、まあ出ててさ、でそんなに激しい動きはないけれど、なんかみんなが、時々こう、なんか笑い声とかさ、
うん
大きい声出したりとかしてるみたいな。で、これをベンチでのんびり見てるみたいな。
はいはい。
そういう雰囲気ですよ。いや、秋だなって思ってさ。
はいはいはい。
普通ですけど。
秋だなな
んかでも、そう、秋って、ここ数年ずっと忙しかった記憶があるから。
へー。
なんか秋って、って気がついたらもう終わってるみたいなところがあるのよね。
まあ、季節的にもね、いきなり暑かったら寒くなるっていうことが、まあ、数年続いてたんで、ね、そういう意味ではそうかもしれないですね。
俺ね、結構人によって紅葉を見忘れた人いると思うよ。
ああ、まあ、見たいと思っててね。まあ、見たくなかったらその見過ごすでしょうけど。
見たくないってわざわざ思う人はいないと、あんまりいないと思うけど、
うんうん、
その、あ、え、紅葉なんかしてたんだみたいな。もう冬じゃんみたいな。
はいはいはいはい。枯れてるじゃんってね。
だから、秋って、ちょっとパンチが弱いから、そんなに気がつかないけど、うん、冬になると寒って思うじゃん。
まあね、寒いですよ。
で、寒と思ったら、あれおかしいな。秋ってあったんじゃないみたいなことを思うわけですよ。
うんうんうんうんうん。
だから、秋忘れちゃってる人ってのは俺は結構少なくないと思うんだよね。仕事とかなんか、いろんなことで忙しくて。そう。だからなんか、公園でぼーっとできるのは幸せだなってちょっとね、思ったり。したんですよ。
うんうんうん。
っていう普通の話
が自説の挨拶。秋ですねっていう手紙の最初のエピソード。いい
本当に
木場公園にて
地方 FM の2時半から5分番組で。
いいですよ。
まあ、はははじゃないんですけど、
ね。そういうもんですよね。はい。そういうもんかもしれない。
そういうもんですよね。はい。というところですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?寒いのでね、暖かくしてお休みください。というわけで、皆さんの本和歌ラジオ、種ラジでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、今日はね、夜の収録になっておりますけれども。うん、はい。ということで、じゃあ、早速、コーナー参りましょうか。人間百景。はい。人間らしい風景を 見つけまして、それをみんなとおしゃべりするというコーナーでございます。うん、私の方が、自由律俳句風なものを読みまして、それをオレンジさんに想像していただいてですね、
うん、
あこんなのもあるよなとか、あこういうの似た話あるよなって言ってもらえたらもう最高っていうね、いうことでございますが。
は
あ、はい、よろ一緒にやってんのよ。はぁ、あ、じゃないのよ。
は
あ、電波の向こう側の人になってるから。
思ったんだよね、みんなね。はぁって。そうなってん
な。なんでその、批判的で偶然聞いてしまったあのなんだか公演、ちょっと面白くねえな、みたいな、それじゃないのよ。
いいです、いいです、いいです。
一応ちょっと前向きに聞いてるラジオだ
から。ああ、もちろん、もちろん、聞いてる。もちろん前向き。
ああ、もちろん、もちろんじゃない。しらじらしい。はい、じゃあ参りましょう。
うん。
区と区の境をおじさんがおじさんに教えてる。区と区の境をおじさんがおじさんに教えてる。
うんうんうん。
はい、ということでございますが、いかがですか、オレンジさん。
まあ、だから、マンスプレーニングではないってことですよね。教えるって言ったとしても、その、いわゆる、押し付けがましくっていうよりは、まあ、中年男性が中年男性に対して教えてるっていう状況なので、今のところはそこにおいて、まあ、何ら批判されるようなことはないかなとは思うんですけど、
そのなんで批判チェックからまず始まってくるの？コンプライアンス委員会ですか？
区と区の境なので、区と区の境なので、あ、でもわかんないな。いや、はい、その上下関係としてね、収入があるおじさんから収入がないおじさんとかっていう、
コンプライアンス委員会じゃない。
勾配があるんだとしたら、
何を想像したかは区
と区だよね。区と区の境だから、あれだよね。区境が好きなおじ、はい、そうだね。確かに区境が好きといえばおじさんが浮かぶけど、おじさん、でもいるんじゃないですかね。若い人でも全然いそうですけどね。まあ、でもそういう、なんだろうな、ここは中野区なんじゃよ、ここは新宿区なんじゃよ、そうじゃよ、そうじゃよって言ってる、そのおじさんの光景は、はい、なんか微笑ましさを感じるって感じますね。うん。
あの、一応言っとくけど、あの、このおじさんは、オレンジさんでもいいのよ。なんか、全然知らないおじいちゃんみたいなこと言ってるけど、オレンジさんがオレンジさんに言ってるっていうイメージでも、全然ありだからね。
あ、でも確かに文京区と台東区の境を、うん、実感したことはあるから、そこはそうか、あるのかな。うん。
オレンジさんがポンさんに言ってるっていう、そういう絵でも全然構わないですけどね。
はいはいはいはい。いや、ほ、微笑ましいですよ、そら。それは微笑ましいです。
だいたい微笑ましいって言えば済むと思ってるでしょ。
いや、それはいらだたしいですよ。なんだよ、それ。
いらだたしいことある何その、あの、
肉しいですよ。
喜怒哀楽を無理やりはめるのちょっとやめた方がいいと思います。
可愛らしい。まあまあ。可愛らしい。はいはい。
まあでもこれね、あの、書いたままではありますんでね。
うん。
区と区の境を。いや、おじさんが二人ふーっと歩いてきて。
何区と何区ですか？ちなみに、そこは。
中野区と新宿区。
はいはい、まさにでしたね。はいはいはい。
うん。で、あのね、ここから、新宿区になるんだよって おじさんが言ってて。で、麦わらのおじさんが言ってて、
うん、
で、キャップのおじさんが、おー、そうなんだって言ってたっていう。だけなんですけど。
まあ、条例とかあるからね。そこで、もしかしたらタバコ吸いながら歩いてる場合は、そこで止められたりするからね。
いや、そ
う。うん。
確かに。そんなことじゃないんですけど。
条例の違いぐらいはある。
なんかさ、うん、その、区の境って、ちょっと興奮しない？
ロバート秋山みたいなこと言ってますけど、そうですか？興奮するんですか？
え、ないっすか？なんか。あの、いや、確かに、雨雲が途切れた方が、より興奮はしますよ。より興奮しますけど、例えばその、車とかでも、県道がさ、なんか入れ替わる、何々県、大阪から京都に入るとかさ。
都道府県はさすがにあるかな、うんうん、
あ、都道府県はならわかる。なんかそういうのが、つまり、地図の上だけではわかるものが、
はいはい。
目で見えるっていうのがなんかちょっと不思議じゃん。
ははははは。
で、よくよく地図を見るとわかるんだけど、結構、あの、県境とか市境とか区境とかって、ものすごくカクカクしてるじゃん、うん、
そうね。行政上でいろいろ取り決めなきゃいけないからね。うん。
そうそう。だから、あ、何なんだっていうふうなこともあるんだけど、そのやっぱり、 中野区と新宿区は違うのよね。
ああ、はははははは。何が違うんだろう。
その、本当に違うのか観念で違ってるのかよくわかんないけど、なんとなく新宿区の方は、うん、中野と新宿の間っていうのはちょうど、なんかその、なんとなくですけど、なんか馬場とかその方あたりなんですけど、神田川とか流れてるあたりとかなんですけど、なんかちょっと薄暗いのね、新宿が。
ちょっと待って、その境によって薄暗さが変わるっていうのは何？
いや、なんか、いや、たまたま、中野と繋がってるから暗いってわけではないんだけれど、なんか、その古いビルが結構旧旧に建ってるってこともあるのかもしれないけど、なんか西、
新宿
東新宿なのかな？
新宿駅、新宿三丁目駅周辺に比べるとだいぶ暗さが増してくるって感じか。その境界に近づく
と。そう、なんかちょっと60年代ぐらいな感じが残ってるのかな。だか新宿は多分新しい、古い街だから。
はいはいはいはい。
そう。で、中野とかだんだんその、開けるスピードがまあ徐々に伝播してくるから、っていうのもあるんだけど、でも中野は一方ちょっと田舎というか。
はいはいはい。
例えば、お寺とかすごい多いのね。
お
ー。だからそのちょっと感じがまた、今度はその、なんか川を生かしたりだとか、坂を生かしたりだとか、なんかそういう、なんか急にこう、人に優しい街みたいな感じになるわけです。雰囲気的には。
うんうんうん。
その、なんていうか、まあ、だから、その境っていうのが、なんか意味がないようであるみたいな感じがそこにはあると。
それは後天的なのかな？自らを新宿区住民として捉えるか、中野区住民かとして捉えるかによって、その優しさが変わってくるみたいな話？それとも結果論として。
人の優しさという意味ではない。人に優しそうな、なんていうか、その、のどかな感じがするか、ちょっと新宿の厳しいかな。まあ、俺の意見も結構入ってます、今のは。
まあ、警察のね。
入ってますけど。
縄張りとかも違うでしょうからね。
そうそう。で、あと、まあ、県って話で言うと、なんか、やっぱ行政のかけてるお金が変わったりするんですよ。
はいはいはい。それはあるね。
道路とかが、ここまでちゃんと舗装してあるのに、とか、みたいなこともあるんだって。
うんうんうん。
だから、まあちょっとその実際に区がね、違うの、どれぐらい違うのか、あんまりよくわかんないところもあるんですけど、でも意外と、区と区の間、市と市の間が、なんか雰囲気変わったなってことを知ってるとか感じてる人は少なくないんじゃないかなと思うんです。ちょっとピンときてないみたいですけども。
そうね。
で、それを、
まあ、具体例があると思いますけど、でも、それこそね、東京から千葉に行ったら、やっぱ気圧がなんか違うなって感じることよくあるし、埼玉に行ったら埼玉なりの、なんだろう、
それは結構地域的に違いがもう全然違うんじゃないの？
やっぱね、海沿いはね、体調悪くなるとかね、はい、山に向かうと、なんか、なんだろう、頭が真っ白に近づくとか、なんかそういうのはある、あるよね。やっぱ体が、そういうの気づくよね。
ちょっと言ってるやつ違う気もするんだけど。
違うよね。
でも、何、落ち合いとかっていう地名が、結構意味を持ってるみたいな話聞くじゃないですか。
東中野と小須賀、落ち合いと小須賀。
そこはちょっとあれだね。店の頑固者の、うちはお茶で行くみたいなことと、そういう話になっちゃうけど、そういうことではなくて、
じゃあ
その、中野、だから、大地の真ん中だとかさ、あと水系のものがついてると、実はそこは水がよく来るんだとか、はいはい、
地
名って結構意味があるんじゃないかって話をよく聞きますから、だからまあ、そういう意味では、まあ、その、それは千葉とかさ、房総半島行けば暖かいなとかさ、全然気候が違うんだから違うんだけど、でも、そういう、なんていうかな、ただ名前がついてるだけの地域に意味があるとか、ちょっと、その丘越えただけなのにっていうのは、なんかあるのかもしれないなっていうのは、まあ確かにあるんですけど、まあこの場合の話に戻りますと、まあ区と区で違うんだっていうことを、多分このおじさんは、強く意識してらっしゃったんじゃないかなと思うんです。
日々ね。うん。ここからは。
日々かどうかわかんないけど。
新宿区じゃん。
言いたくなったの。言いたくなったんだよ。
うん、うん。
俺にさんもきっと言いたくなるときあると思うんで、いつか。
知ってたらね、そうだよね。そこを超えるとね、そうね。
そうそう。
まあ、なんて言うんだろう。
ここ越えるんだけど、でも新宿区の感じがもうちょっと続くのよ、みたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
そういうこと言い出すと思うんだわ、きっと。
あはは、言いたくなっちゃうよね。まあ、そういう一つのネタとしてはいいもんだよね。確かにね。うんうんうん。
何なんか、急に客観的に俯瞰されてますけど。
なんて言うんだろう。いや、だからそんなにこう、がっつり考えるものっていうよりは、一つのネタとして、日々街の中に、ああ、新しい店ができたんだとか、ああ、ここに穴が開いてるよとか、そういうレベルの一つとして、くとくの境がここにあるんだよっていうのは、まあいいなって思いましたね。誰も不幸せにしないなって。
まあ、うん、不幸せにしないからいいっていうことではないんですけれどね。言いたくなっちゃう。
幸せにするネタなんていくらでもあるじゃないですか。SNS とかさ、日常会話の中でもゴシップとかさ、いくらでも幸せにすることはある中で考えると、おうおう全然いい話だなと思いました、今ね。
なるほどね。まあ、このコーナーは、いいも悪いもなくて、人間らしいなって思えるだけでいいんですけれど、
うん、その相対としてね、相対として、微笑ましいなっていう、最初の答えに戻り
ますよ。微笑ましい禁止ね。以降。
微笑ましかったです。うん、
もう、何でも微笑ましいって言っときゃいいっていうね、ちょっとそのやっつけ感
最初に全てを言い当てていた。自分が怖いです。はい。微笑ましいです。
まだ言ってるよ、この人。
うん。
はい。ということで、今回は、区と区の境をね、おじさんとおじさんがね、指摘するという話でございました。
うん。
はい。では本題参りましょう。どうしようかな。何の話しようかな。よし、じゃあこの話しよう。
本題なのにね。
オレンジさんが乗らないとなーってのがあるんですけどね。本題です。この前ね、機動戦士ガンダムシードフリーダムって映画知ってます？
シードまでわかるんだけど、フリーダム
ってのは何
だ
ろう？マジか。じゃあこの話やめましょうか。
いいですよ、いいですよ。どうぞ、楽しい話を自由にしてくれたらいいと思います。
なんなの、勝手に喋れよ、お前っていう。ノリが、ノリがきついのよ、本当に。
いやいやいや、そんなことないですよ。
でもさ、見たことのない映画の話されて、どういう気持ちになるの、
うん、いやいや、見る予定がなければ、それはプラスにしかなんないですよ。見る予定があったらば、うん、その話を聞いたことによってマイナスを生じる、うん、あーネタバレ食らったとかその話全く言えときなかったみたいなことあるかもしれないけど、そういう状態が僕には今ないので、それはもうプラスしかないです。話してもらったことに。
じゃあこれはオレンジさんがコードブルー劇場版を見た話と重ねてくれればいいよ。
フリーシーなんかよく覚えてねえな。なんか
いやいや、俺なんかコードブルー劇場版を見に行ったんですよって話を、このラジオで結構前ですけど、した記憶がある、う
ん。当初ね。はい。初期の頃知ったと思いますよ。うん。
5年くらい前。
好きですから。
そうそうそう、はい。で、それの話をしてるんだと思って、このリスナーの人たちを聞いてください。
あ、ポンさんは当時は見る予定もなかったし、見る気もなかったもの、映画についての僕の熱の高い話を聞いたっていう記憶を今逆にしてようとしてるってことですね。はいはい。
なんか、人聞きを悪くしようとするけど、みんなの気持ちに立って喋ってるっていうことですから。
なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。そうしましょう。
まあさ、最近は、まあ最近って言わないかも、この、まあ2、30年ですか。もうリメイクブームみたいなのがずっと続いてるじゃん。
はい。続いてますな。
どこからって言われちゃうと、もうそれはでも随分前からなのよね。その本当に、1900何十年代みたいなそういうところバブルぐらいの時だって、まあリメイクはすごく多かったわけですよ。
まあ日本のカルチャーの一つですよね。うん。リメイク
は。まあ日本ならではというにはちょっと無理がある気もするけど、アメリカだった
り。もちろん、もちろん海外もありますね。
やっぱりやってると思いますけど。
うん。
で、最近ほらまたなんかルパンが劇場版やるなんて言って、ね、まだやるんだ、みたいなね。まあ、面白くないとかそういうことじゃないよ。だから、すごい長いじゃん。ルパンっていうコンテンツ自体が。
ね、うん。
そう。で、まあもちろん、そんなことで言えば、まあ、ちらっと言いましたガンダムですけど、ガンダムなんかも1976年とか、77年とかなんです。最初のガンダムって。うん、これがさ、うん、まあ、今でも新作やるぞ、みたいな。てか、いろんな、ハリウッドでもやるんでしょ、今度。ガンダム確か。
ああ、なんか気、うん、話に上がってましたね。
そうなのよ。だからまあ、まあでも面白いよね。こんだけ映画好きでもレンさんの中でその、やっぱあの、ガンダムのコンテンツ化についてはさほど興味がないっていうことでしょ。
まあ、あの、ハマって見せた時期もありますよ。初期、一番最初のアムロレイガンダムの時は、あの、僕漫画でちゃんと読んでたんで。
漫画で。
安彦義和先生の、はいはいはい、漫画は読んでたので、それは、は
い、ちゃんとってことではないですけどね。楽しく見てまし
たね。うん。あの、一応、基礎知識をつけとかないとなと思って。でも、そこから、ちょっと、進めると、もう沼が待ってるだろうなと思ったんで、そこで止めといてよかったです。はい。
で、まあさ、最近で言うと、まあ、あれですね、踊る大捜査線。あれが、まあ、リメイクだから、これ続編ですかね。室井慎二さんの映画がやってまして。お姉さん、これはチェック外のやつで大丈夫？
もう見る前から見る必要はないなって。まあ、踊る大捜査線ドラマは好きでしたよ、当時は。当時は好きでしたけど。はいはいはいはい、もう、うん、離れて親しいので、はいはい、もうおじいちゃんたちの、その、なんだろう、ビジネスにはついていけないなっていうのは思ってるって感じですかね。
まあでもこれもね、1997年が最初のドラマですから、ずいぶん経ってるなとか、うん、あと、今、ドラゴンボール大魔だっけ？なんかドラゴンボールの新作やってますけど、
これも。新作やってるんだ。
そう、まあアニメ、連続アニメね。で、また劇場版もやるんでしょう。で、これも1984年とかがスタートですから、まあ、古いっちゃ古いよね。うんで、まぁ、あ、ちょっと参考までですけど、古畑任三郎とかは、1994年。
はい。
で、まぁ、あ、2009年まで一応やってまして。で、さすがにこれは、まぁ、あ、続編は作れないじゃないですか。
まぁ、あ、田村さん亡くなっているし、後継の人がね、やるっていうのも難しいでしょうから。
まぁ、あ、だから、なんかね、日本的には、やっぱその、枠組みだけ残して、中身を、刷新するみたいなパターンは多いと思うんです。だからその辺で言うと、うん、テレビゲームってのはすごいよね。
ああ、まさにじゃないですか。この話にもしかしてしたがいいのは。
ええ、まあ、ちょっとリバイバルとかリメイクみたいな話のね、周辺をちょっと外堀だけ埋めとこうと思うんですけど、まあ、ドラゴンクエスト3っていうのは最近出まして、う
んね。買ったんですか？
これうん、いや、これもだからさ、ドラゴンクエスト3のリメイクね、が、だこれも30年ぶりぐらいに出てるんですけど、
うん、
だけど、いや、当時知ってるわけです、私は。
はいはい。
もう大行列になって、面白くないというと語弊があるな。さほど興味のないアーバンチャンピオンとセットになって、ドラゴンクエスト3が売られるみたいなこととかが、状態化した時代ですから、
セット販売やったんだ。
いや、本当に、カツアゲとかあったのよ、ドラゴンクエスト3。
怖いね。
いや、だからそういう、まあ、すごかった。本当にすごかったんですけど。で、まあ、だからそんなブームのこととかも知ってるってのもあるけど、うん、まあ、そんなことより、何より、ゲームってのはさ、リメイクが延々にできるんだよね。
ほうほうほう。
だから、ローテクで作られてるゲームなんか特に、まあ、ね、その、昔はドットだった絵が 3D になってとかさ。で、そのうち VR とかになるみたいなことにもなるわけじゃないですか。
うんうん。
だから、まだ多分ドラゴンクエスト3は何周かするのかなとかね、なんかそんなことも一応思ったりもするんです。まあ、今回は割とね、保守的なリメイクだったみたいですけどね。
へぇ。
そう。で、まあ、ガンダムなんですけど、だこれは世代かどうかって話なんですけど、うん、ガンダムシードっていうのが、まあ、昔やってて、で、これが2002年なんです。
うん、
で、わかんないと、全くわかんないと思うけど、機動戦士ガンダムシードっていう、アムロレイたちがやってた宇宙世紀の話とは別世界のガンダムの話なんですよ。
うん、うん、うん。
だから、アムロとかがいる世界ではないんですけど、見た目上はガンダムらしきものがいっぱい出てくる。で、この作品は結構人気で1年間やってるんです。で、さらに、その続編がまた1年間、ガンダムシードディスティニーっていうのがやってて。
うん。
で、ただまあ面白いよね。ガンダムって何回かその新しくアニメ化されるんだけど、なんとなく最初の、機動戦士ガンダムの、その、なんていうか、ロードムービー的な、なんていうか、まあ、コロニーから地球に一旦戻ってまた宇宙に戻るってそういう流れがあるんですけど、なんかこれを踏襲している話にはなってはいるんですけど、 ただね、僕がはっきり言うと、もうね、全然青春時代じゃないの、こんなの。全く、だガンダム本当に終わってるの、俺もダブルゼータガンダムもギリ終わってるみたいな感じだったから、もうだ全然触れてないんですけど、なんかなんか暇だったのかよくわかんないけど、ガンダムシード見てみようかな、みたいな。なんか、だから多分オレンジさんの世代とかが見ててもおかしくないようなやつを、ちょっと見てみたくなったってことなのよね。なんか、ね、2002年とかだったら見てる友達もいなくはなかったでしょ、もしかしたら。
そうですね。10代半ばそうですね。見ててもおかしくないですね。
そうそうそう。だから、その波に乗ろうって思ったのはもう、でも2年ぐらい前だから、このガンダムシードフリーダムっていうのがまあ最新版の映画なんですけど、こんなの全然やるとか全然想像してなかったんだけど、なんか、まあこれが映画になるっつって、だからこれも何十年ぶり、二十数年ぶりで、みんながって、俺の知らないみんなが、うわっとなって、で、このノリってどうなのかなっていうんで見に行ったんです、うん、つい最近。
うん。
で、これ自体はもっと前に映画化されてたんだけど、それのなんかこの、
うん、
最終製版みたいなやつがこの前公開されて、
うん、
で、有楽町のピカデリーってところで見に行ったのね。
はいはいはい。
知ってますかね？なんか劇場みたいな映画館でさ。
うん、綺麗なね。
そう。で、まあまあ見て、まあちょっと内容のことはまあいいんですけど、なんか、まあとにかくまあもう、なんていうか、ファンサービスしまくってるみたいな映画なわけ。
へえ。
だから、さっきも言った、まあその踊る大捜査線とか、まあドラゴンボールとかもそうかもしれないよね。で、コードブルーもそうだと思うんですけど、やっぱテレビを追いかけてきた人を、どうやって心を盛り上げるかってことがやっぱ大事じゃん。
なるほど。大事。
それで言って、ちょっと納得させるか、もしくはちょっとずらしながらも、でも、そのなんていうか、シーンはちゃんと守ってくれよ、みたいな。なんかファン心理の戦いみたいなところがそこにはあって。
うん、うん。
そう。だから、うっかり俺レビューとか見ちゃったのね。
あら。
もうね、叩きまくってんの、みんな。ふおーって思いながらも、ま、でも、とりあえず見てみようと思って行ったら意外と悪くなくて。
あら。
そうそう。で、まあまあ、あ、そうか、まあこんな感じかと思って、で、いやでもこの暑さね、なんか俺全然他人なのに勝手になんかすいませんと思いながら帰りがけ、やっぱりね、その30前、まあ中盤ぐらいの、ね、その、男性友達、女性友達みたいなのが来てるわけ。
はは。
その人たちが、いやーこれネタバレなしで見たかったみたいな、本当に熱い気持ちで見てるっていうのを、
ははは。
でもネットでね知っちゃってるのよ。なんかその特典映像とかさ、なんかいろいろあるから、
うんうん。
だからなんかそういう熱い気持ちで再び見るっていうことができるっていうのは幸せだなと思いつつ、うん、きっとオレンジさんにも。また何十年後か見たくなっちゃうやつが生まれるんじゃないかなってちょっと思った。
あ、でも、そういえば僕、水星の魔女ハマってましたわ。そうだ。最近あったね。水星の魔女、続編楽しみです。
ああ、ね。だからそういうことですよ。アニメとか特になんかそういう気持ちを駆り立てるものなんじゃないかなとは思ったりもするので、そう。何度裏切られても見に行くっていうね、こともあるんじゃないかなということで、はい。今回は、ガンダムシードフリーダム、誰も知らない？知ってる？どう？という映画を見に行った話でした。
いいよ。
はい。タネラジは Spotify や Apple Podcast で週に2回ほど配信をしております。よろしかったらまたお聞きください。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
室井真嗣も行ってみるかな。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。